職場の健康保険またはその扶養に入ったら国民健康保険は使えません。職場の健康保険またはその扶養に入ってもすぐには保険証は交付されません。職場の保険証が届くまでの間、手元に国民健康保険国保の保険証があってもそれを提示して病院にかかることはできません。受診の際は病院の窓口で職場の健康保険に加入したことを伝えてください。すでに国保の保険証で受診してしまった場合でも病院での精算ができる場合もありますので、速やかに病院へ申し出てください。病院での手続きが間に合わなかった場合は医療費を長久手市に返還していただきます。また職場の健康保険に入ったら国保の創出手続きが必要です。職場の保険証のコピーと国民健康保険資格創出届、国保の保険証の3点を保険医療課へ提出してください。創出届は長久手市ホームページからもダウンロードできます。このお問い合わせは保険医療課電話 56-0618 です。次に4月7日日曜日、21日日曜日は投票へ出かけましょう。選挙の案内状は投票日までに世帯ごとに届きます。この案内状がなくても投票できますが、投票の事務をスムーズにするため該当の投票所に案内状をお持ちください。なお候補者が定数を超えなければ無投票となります。この問い合わせは長久手市選挙管理委員会電話 56-0605 です。持っていますか？あったカード。長久手市独自の優待が受けられるカードです。まだ持っていない人はぜひご利用ください。赤あったカード、赤色のカードの対象者は長久手市に住民登録している65歳以上の人と12歳以上の各種障害者手帳を持っている人です。内容は長久手温泉ごだらっせ入選料が400円、歩行浴室福祉浴室が1回200円、高齢者優待事業として年度10回までは無料です。 Nバスの運賃が無料となり、市内協賛店舗での各種特典があります。青あったカード、青色のカードの対象者は長久手市に住民登録している12歳から64歳までの人で、内容は長久手温泉ごだらっせ入選料が500円、歩行浴室が1回200円となります。ごだらっせ入選料無料のあったカードデーは4月12日金曜日、いずれの色のあったカードもあったカードデーに限り提示すると長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。一部制限があります。次回以降のあったカードデーは6月、8月、10月、2月を予定しています。広報誌や長久手市ホームページなどでご確認ください。申請するときには本人確認ができるもの、運転免許証、保険証などをお持ちください。顔写真は申請場所で撮影します。写真を持参する必要はありません。顔写真を撮影してあったカードに刷り込むため、必ず申請する本人が申請場所に来てください。カードの有効期間は5年間です。ただし、65歳の誕生日を迎えた人は、有効期間にかかわらず青色のカードから赤色のカードに変更ができます。申請場所は長寿課、祝日を除いた月曜から金曜日の受付時間が午前8時半から午後5時までです。また福祉の家事務室でも火曜から日曜日、月曜日休館で、ただし月曜日が祝日の場合は翌平日が休館となります。 午前9時から午後5時までが受付となります。以上、これらのお問い合わせは長寿課電話 56-0631 です。次はシニアの広場からです。家具転倒防止事業の内容の変更のお知らせです。地震等の災害時にタンスや食器棚などの転倒による被害を防ぐため、家具転倒防止器具の取り付けを行っています。4月から対象家具として冷蔵庫、テレビ等の電化製品も取り付け可能となります。また取り付け器具の制限をなくし、ご希望の器具が取り付け可能となります。対象者は満65歳以上の一人暮らしの人、満75歳以上の人のみの世帯、後期高齢者世帯、身体障害者手帳1級2級の人、精神障害者保険福祉手帳1級2級の人、療育手帳 B 判定以上の人、介護保険の要介護3以上の人。内容は対象家具、タンス、食器棚、書棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点までです。料金は家具1点につき1000円を超えた分の器具代です。作業代と家具1点につき上限1000円までの器具代は長久手市が負担します。申し込まれる方は申請書、誓約書を長寿課に提出してください。押印が必要となります。これらの問い合わせは長寿課電話 56-0631 です。次に高齢者優待事業のお知らせです。マナカチャージ券を交付します。65歳以上の人全員に1000円分のマナカチャージ券を年度につき1枚交付します。文化施設優待利用について、申請により年度内に豊田博物館を1回、明徒美術館を3回まで無料で入館できます。あったカードの裏面に優待利用ができるシールを添付します。黄色の文化施設優待カードを持っている人は変更の必要があるため、長寿課窓口にご持参ください。対象は長久手市に住民登録している65歳以上の人、持ち物は運転免許証、保険証などの身分証明書。申し込まれる方は平成32年3月31日までに長寿課窓口にて申し込んでください。次に、運転免許を自主返納された人へ。運転免許証を自主返納された人には、返納されてから1年以内の申請で5000円分のマナカチャージ券を1人1回交付します。運転免許証と申請による運転免許証の取り消し通知をお持ちください。これらのお問い合わせは長寿課56-0631です。介護保険に関する相談窓口のお知らせです。長寿課では介護保険料や要介護認定の結果等の介護保険制度全般に関する相談・苦情を受け付けます。電話番号 56-0613 です。愛知県国民健康保険団体連合会では介護サービスに関する相談苦情を受け付けます。電話番号 052-971-4165 です。長久手市社会福祉協議会地域包括支援センター、担当地域長久手小学校、東小学校、北小学校。電話番号 64-1155。愛知太陽の森地域包括支援センター、担当地域 西小、南小、市ヶ洞小学校、電話番号 64-5174。 ここは介護に関する悩みや心配事など高齢者に関するさまざまな相談を受け付けます。次に、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種について。市内在住で肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人で、平成32年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、平成30年度末に100歳以上の人は4月末頃に個別通知します。接種当日60歳から65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能のいずれかに障害を有する人、身体障害者手帳1級程度の人は接種1週間以上前に連絡してください。これらのお問い合わせは、健康推進課、電話 63-3300 です。次に、福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの対象日時は、4月19日金曜日午前10時から11時半まで。歩行浴室と福祉浴室の利用休止時間帯は4月11日、25日の木曜日、午前10時から11時半まで。歩行浴室の利用休止時間帯は4月12日、19日、26日の金曜日、午後1時から3時半まで。温泉スタンドの休止日は4月1日、月曜日となります。これらのお問い合わせは、福祉の家、電話 64-6500 です。
では変わりまして、お知らせコーナーです。イベント、名古屋外国大学特殊講義。地域貢献の一環として、毎週さまざまな分野で活躍する講師を迎え、公開授業を行います。時講義 A テーマ国際教養、4月19日から7月19日毎週金曜日全13回午後3時から4時半までです。講義 C はテーマ国際ビジネス、4月15日から7月29日まで毎週月曜日全15回、時間は午後1時20分から2時50分です。場所は名古屋外国語大学。なお駐車場はありません。申し込みは4月4日木曜筆着で、往復はがき、はがき1枚につき1科目に住所、氏名、年齢、電話、メールアドレス、これはお持ちの方だけです。希望講義名を記入し、下記の宛先に提出してください。定員各20人、応募者多数の場合は抽選です。宛先は郵便番号 470-0197 日進市岩崎町竹の山57、名古屋外国語大学現代国際学部です。以上についてのお問い合わせは電話 0561-75-1725 番にお願いいたします。では次です。月窯茶会、市文化協会茶道部と共同で色金山の茶室を一般開放し、茶会を開催しています。時毎月第2日曜日午前10時3、10時から午後2時30分まで。場所は色金山歴史公園茶室管理棟。費用は一服250円で茶菓子付きです。その他、公展などで中止になる場合があります。 色金山歴史公園茶室管理棟、電話 61-3131 にお問い合わせください。これらについてのお問い合わせは生涯学習課、電話 56-0627 にお願いいたします。では変わりましてお知らせです。まず暮らし環境からです。住宅耐震化事業、南海トラフ地震など大規模地震の発生が危惧される中、長久手市では安心で安全な街づくりを推進するため、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅に対し、耐震化事業を今年度も実施します。これについてのお問い合わせは、都市計画課、電話 56-0622 番にお願いいたします。では次は健康福祉からです。障害者タクシー料金助成利用券の交付、障害のある人がタクシーを利用する際、運賃の一部を助成する長久手市発行のタクシーチケットを交付します。対象は身体障害者手帳129、下肢体幹機能障害39、療育手帳 AB 判定、精神障害者保健福祉手帳129手帳所持者。内容は助成額1回あたり650円まで、これは基本料金、迎車料金を含みます。交付枚数は年間52枚です。申し込みは身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳および印鑑を持って福祉課に申請してください。これについてのお問い合わせは福祉課、電話 56-0614 番にお願いいたします。続きまして骨髄移植ドナー助成金、長久手市では骨髄移植の登録者と提供者を増やすため、4月以降に骨髄などを提供した人、ドナーおよびドナーを雇用する事業所に対し助成金を交付します。対象は提供日に長久手市民で骨髄などの提供を行った人および対象となるドナーを雇用している国内の事業所。内容について、助成金額および助成日数、1ドナー通院入院に要した日数1日あたり2万円、上限は14万円。2、雇用事業所対象ドナーが休業した日数1日あたり1万円、上限は7万円。骨髄等の提供が終了した日から1年以内に申請してください。次に、特別の理由により任意予防接種費用助成金、定期の予防接種を受けた後、骨髄移植手術などにより接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度接種する場合の接種費用の一部を助成します。申し込みは接種前に健康推進課窓口に申し込んでください。以上についてのお問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 番にお願いいたします。次は脳毒検診費用助成事業です。長久手市では脳毒検診の受診費用の一部を助成しています。脳毒の受診は2020年2月末までです。お早めにご申請ください。対象はすべてに該当する人、5年度につき1人1回の助成です。まず最初に1980年3月31日以前生まれの人、2019年19年4月1日以降の検診受診日時点において長久手市に住所を有する人、平成27年度から平成30年度の間に脳毒検診の助成を受けていない人、ただし以下に該当する人は 本事業の対象外です。脳の疾患で治療中、または過去に治療を受けた人、職場などで脳毒検診の受診機会や費用助成がある人、助成金額は25,000円、助成方法は病院により異なります。申し込みは検診受診前に健康推進課窓口または電話でお申し込みください。これについてのお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 番にお願いいたします。次にゴールデンウィーク中の愛知医科大学病院の診療についてです。ゴールデンウィークのうち愛知医科大学病院では下記の日程で通常診療します。4月30日火曜、5月3日金曜、5月6日月曜です。問い合わせは愛知医科大学病院電話 62-3311 にお願いいたします。次はゴールデンウィーク中の公立統制病院の診療です。ゴールデンウィークのうち公立統制病院では次の日程で平常診療します。4月30日火曜日、5月3日金曜日。これについてのお問い合わせは公立統制病院電話 0561-82-5101 番にお願いいたします。では変わりまして姿勢情報です。長久手中央土地区画整理組合堀内分譲16区画。長久手中央土地区画整理組合では堀内宅地分譲を公開抽選にて行います。詳細はホームページを ご覧いただくか組合にお問い合わせください。内容は16区画約170平米が3000万円です。これについてのお問い合わせは長久手中央土地区画整理組合電話 63-6470 にお問い合わせください。以上です。では次に4月みんなの掲示板からです。コーラス体験、歌えば心も体も健康に。楽譜が読めなくたって大丈夫です。50人の仲間と合唱しませんか。気軽にお越しください。時は5月11日土曜日、6月15日土曜日、いずれも午後2時から3時までです。場所は文化の家音楽室。内容は発声練習の後、翼をくださいを練習。楽譜は用意します。お問い合わせはアーチボイス長くて電話 090-5626-7534 後藤さんです。では変わりまして東名古屋長久手市医師会のドクターからあなたへをお送りします。緩和ケアについて。皆さんは緩和ケアという言葉をご存知ですか。これまでの緩和医療は主にがんの患者さんの終末期を支えるケアとして普及してきました。ところが2014年に世界保健機構 WHO が人生の最終段階に緩和ケアを必要とする患者さんの割合が最も多いのは循環器疾患で、2番目ががんであることを報告しました。この報告によって循環器疾患、主に心不全の患者さんにも緩和ケアが必要であるとの認識が高まりました。実際日本の現状では心不全の患者さんは約120万人と推計され、がん約100万人よりも多いです。それだけ心不全の末期で苦痛に直面している患者さんが激増しています。その他の疾患で緩和ケアの対象になるのは慢性閉塞性肺疾患、いわゆるタバコ病など、血液疾患、慢性腎臓病などです。がんと比べて心不全は経過が長く、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら徐々に悪化していきます。がんでは積極的な治療をやめてホスピス（緩和ケア病棟）に入院することも可能ですが、心不全では 最後まで治療と緩和ケアを並行して行う必要があります。また癌と比べて心不全では安静にしていると息苦しさが軽減しますので、何度も入退院を繰り返すことになり、精神的な苦痛、社会的な苦痛が重なり、うつ状態に陥りやすくなります。よって多職種が多面的に関わることが心不全の緩和ケアにはとりわけ重要になります。つまり地域の中で心不全の患者さんを支えていく体制づくりが求められます。さて第20回あのドクターのあのお話を開催いたします。今回は紀藤眼科クリニック紀藤正弘院長から緑内障の最新情報と題して、ご戦場通り安藤クリニック安藤秀也院長から乳がんについてと題して、長久手北川子どもクリニック北川義郎院長から子どもの花粉症についてと題して、西堀形成外科西堀浩二院長からシミ・アザのレーザー治療最前線と題して講演いただきます。皆さんの多数のご参加をお待ち申し上げます。時は4月13日土曜午後1時30分開場、2時開演。場所は文化の家風のホール。その他予約は不要で参加費は無料です。これについてのお問い合わせはタンポポクリニック電話 42-4099 番にお願いいたします。
変わりまして一平と一福です。ボリューム65、うちの夫何とかしてくださいよ。行事に参加した際などに、市長さんうちの夫何とかしてくださいよ、朝ごはんを食べたと思ったら、おい昼は何を食べるという、ずっと家にいられたらこっちの調子が悪くなっちゃうと言われることがたびたびあります。今マスコミでも盛んに不言病や亭主在宅症候群と報じられています。退職前は家庭のことは妻に任せ、言ってみれば職場に引きこもっていた夫が今度は家に引きこもって、職場の価値観で上から指示してくることに女性の皆さんは耐えられないとおっしゃいます。もし夫が病気になって在宅での療養や介護が必要になっても、相変わらず上から指示をされたら介護をする自信がないと話される方や、いっそ離婚してもう知らないと言いたいとまでおっしゃる方もいらっしゃいます。男性陣とこういう話をしても、自分の家は大丈夫と思っている人が多いようです。40代50代と話すと、うちの両親も心配ですとは言うけれど、自分自身がそうなる可能性があるとは全く想像もしていません。このままでは男性は家から出ずに不健康になり、女性は亭主在宅症候群で調子が悪くなる一方です。70代半ばを迎える頃には男女ともに自立度が落ちていくと言われています。年間270万人生まれた団塊の世代が75歳になる2025年問題はもう目の前です。もし介護が必要な状態になった人が家族からもう知らないと見放された場合、どうなるのでしょうか。そのために介護保険制度があると思われるかもしれませんが、国では2025年には全国で約38万人の介護人材が足りなくなると予測しています。制度を使ってプロに任せたくても、そのプロが足りません。これまで日本の成長を支えてこられた世代の皆さんが、いくつになっても必要とされていると感じ、地域でやりがい、生きがいを持つことができる役割と居場所がある町にしていくことが必要です。とにかく家に閉じこもらず、外に出かけ、人とつながり、元気でいていただきたいのです。毎月の広報長久手を開いていただくと、さまざまな講座の募集案内が載っています。趣味でも仕事でも何でもいいと思います。自分のやれることから始めませんか。 そしてすでに活動いただいている方にはお客様にならず主体的に事務局等を担っていただく仕組みが必要だと思っています。そうした仕組みの知恵もお貸しいただけませんか。以上、一平と一福でした。
変わりまして、
統計情報です。人口、総人口は先月から14人減って 58,498 人、世帯数は22世帯減って 23,804 世帯でした。これで広報4月号を終わります。では皆様お元気でお過ごしください。